愛の形ドットチュー。今週も続けて宮崎豊久さんにゲストに来ていただいてます、
はい、
よろしくお願いします。先週に引き続き、インターネットに関わる宮崎さんにお話を聞いていきたいと思いますが、子どもたちの今インターネットに関する問題現状などをお伺いしたいと思います。
今の学校を回っていると、うん、まあ、いろんなトラブルに巻き込まれてる事例をたくさん見るんですけども、うん、
はい、
一番多いのはやっぱりいじめですよね。その、はい、うん、要はあのチャットとかで、
うんうんうん、
あの悪口を言われたり追い詰められたり、
はい、現実でもだしインターネット上、そう、あの
ネット上でもやられたりとか、うん、あとコメント欄、 YouTube のコメント欄とか、はい、Twitter とかに個人情報さらされたりとか、
あ、う
ん、まあ、それで削除するのがすごい手間取ったりして、うん、あれすぐ消えないんで、あの、
はい、
実際の住所がネット上に、
あ、そうですか、
出たままだったりとか、あのするのもありますし、うん、あとは動画が今やっぱり流行りなんで、
うんうんうん、
まあ、TikTok とかもそうですけど、
うん、
あの、まあ、要はいたずらっぽい、
はい、
うん、あの動画、まあ、今年去年の暮れぐらいからあの、はい、ストーリー、あの24時間で消えちゃうやつ、
あ、ストーリー、はいはい、
いろんなとこでサービス始めてるんで、
はい、
あの消えちゃうからいいやと思って結構いろんなあのやんちゃをしちゃうんですね。でニュースになるの結構バイトの、ね、最中に、
うんうんうん、
あのね、あの不適切なことをしたり、
悪ふざけが過ぎちゃうみたいなね。
そう、まあ、まあ、ネット上に、ね、公開されちゃうから、
うんうん、
炎上しちゃうんだけど、うん、割となんか普通のいたずらなんですよね、
うんうん、
あの僕たちのネットになかった時代にもあったような、
だけどピンポンダッシュ的な、
そうそうそうそう、まあ、あれだって犯罪じゃないですか。
まあそうですよね、
うん、だけど、まあ、そうやって怒られたりして子どもたちは学んできたんだけども、
うん、そうですよね、
うん、そう、今はもう一発炎上で、
はい、
あの全部失敗にしかならないっていうような現状があったりするんですね。
苦しいですね、
はい、で、まあ、今日のテーマにもつながるかもしれないですけども、うんうん、やっぱ性暴力被害も多いですね、
うんうん、ネットを介した、
ネットを介した、まあ、要するに SNS を介した、
はい、
あの性被害っていうのはあの、
はい、
まあ、すごく多くはないけども、
うん
うん、だいたいどっかの学校に行くと年に何回かとかっていうのはあって、
うんうんうん、
でもなんていうのか、ニュースとか出てくるようなレベルになると相当あの、まあ、殺人とかそのレベルまでいっちゃうこともありますけども、
はい、
やっぱりあの学校内 の、 その生徒同士とか、
うんうんうんうん、生徒同士でネットを介して、
要は裸の写真を送っちゃったりとか、
あ、
うんうん、だからそれを外に漏れないうちに何とかこう先生が収めたりとか、うん、いろんな努力されてるんですよ、うん
うん、まあ、いろんなお子さんたちの状況もあるでしょうけど、あの体の写真を送れっていうことでそれをばらまかれたりだとか、
そうですね、送れって脅迫的なことを想像される方多いかもしれないですけど、自発的に送っちゃう子もいますよ。
自発的に、
はい、
うん、
やっぱ例えば気になる子がいて、
うんうんうんうん、
何も言われてないのに
送っちゃって
で受け取った方はこんなもん送れてきちゃったどうしようってグループに投げちゃうとかね、そこで止めとけばいいのにグループに投げちゃったりするから、
ちっちゃいことが大きくなったりとかして、
そうなんですよね、
で問題になっていく、そういう現状もあるわけですね。自分自身で、あの裸の写真とか送ってしまって、
そうもうあの収集がつかない、
収集がつかない、うん、そういうような講演もされるわけですか。自分で、まあ、裸の写真送っちゃいけないっていう話をしても、まあ、意味がないんでしょうけど、
あの意味なくはないんですよ、うん、やっぱ情報もらう教育ってそういうところをちゃんと伝えていかなきゃいけなくて、うんうん、例えばあの、ね、一度ネット上に出たものは回収ができないって、うんうん、もう消えないですよね、事実上ね。
ですよね、どこに保存されてるかも分かんないですよね、
うん、分かんないですよね、うん、だからそういう教育ってもちろん必要なんだけども、
うんうん、
かつてなんで送らなきゃいけなかったのかっていうことは、
うんうん、
なかなかこう考えるチャンスってないわけですよね、
うんうんうん、
でまあ、個人的なそのあの事例として扱うんじゃなくて、やっぱり僕は誰でも起きることだと思ってるからこそ、そこのやっぱ根底 の、 あの子どもたちのリスクっていうのはあの見ていかなきゃいけないと思ってるんですね。
どういった、
だから例えばその自画撮りの画像を送ってしまうっていうのは送っちゃいけませんよっていうのは、もちろん防犯的な観点とかセキュリティ的な観点とかっていうのはあのもちろん必要なことだけど、
うんうん、
もうなんで送らなきゃいけなかったのか、
うんうん、想像すると 寂しいとか、
そうそうそう、まあそういうこと
を、誰かとつながりたいとか、
じゃあなんで寂しいんですか、
うんうん、
でどんどんこう、ね、掘り下げていくわけですよね、うんうん、でだから結局その今まで育ってきたその環境の中でいろいろ心が発達していくときに、何らかのこうやっぱりトラウマであったりとか、嫌なこと、心の傷になって残ってしまうことがあるわけですよね。でそこをこう、まあ、自分でこう修復するってすごく大変なことで、例えば親からこう認められてない、なんであんたそんな勉強できないのとか、なんでこう片付けができないのってずっと言っちゃうでしょ、
言っちゃう
でしょ、でもねそれがねずっと蓄積例えばされてって、そういう子どもたちのやっぱり一人一人違うから分かんない、それがもう強烈にトラウマになっちゃう子もいるわけです。でそれが例えばネット上でね、あなんかあれだねすごいすごいねとかって言われるとわーって、
あ嬉しくなっちゃう、
満たされちゃうわけですよ。でそこでこう本来気づかれないような関係性が作られていったりして、だからそこがあの結局最終地点でトラブルに巻き込まれるか巻き込まれないか、だから例えばその裸の写真が欲しいって言われたら、性教育とか ICT 教育を受けていれば、あこの奥ちょダメ危ない人じゃんって思うかもしれないけども、でもあ見たいって、私を必要とされてるんだって、そこでやっぱり歪んだ認知をしちゃうと、その先に進んでいくのはやっぱり違いますよね。かたやもうあの自分の中止めるから送らないけども、はい、あ送ったら喜んでくれるんだ、
ね、それがこう嬉しいっていう自分の感情になって、どんどんどんどん加速していくっていうようなイメージはつきますね。
そうだから、防犯の観点からすると、そのなんか脅迫されてね、送っちゃうってイメージあるかもしれない、
イメージは、
あるでしょ、あると思うけども、でも実際にこの現場の中に入って見てみると、やっぱどうもそこ あの認知が歪んでる部分っていうのはありますよね。でやっぱりそこを辿っていくと、家で相当やっぱり厳しいしつけを受けてたりとか、
まあ、あとは何かしらいじめに遭ってるだとか、つながりがなかったりとか、
そう孤立化してますよね、だそこはすごく考えていかなきゃいけないところで、だから全部必要なんですよ結局、その ICT の、 あの情報もらう教育がなければ、送っちゃって消えないっていう知識はもちろんないわけですよね。
そうですね、その知識も大事、
大事ですね。だから性教育 あのバウンダリーとか、要するに関係性はどう、ね、だんだん、近づけていくもんですよっていうものがあれば、ネット上でバンってあって、
すぐに裸の写真になってね、
そうそうそう、送るわけありえないわけですよね。だから総合的にこうなんていうのかな、つなげていかないと、だ一つの要因でトラブルって起きないんですね。僕もだこの仕事をしていて、インターネットのセキュリティももちろん話すけども、そこの部分がカバーできるのってすごいやっぱり狭いんですよ。
いくらフィルタリングをしてもセキュリティを上げても、やっぱ人の心がそう動くときには、
そうだから使う人による部分のところはフィルタリングでは防げないんですよ。でウイルスとか詐欺サイトとか、ね、あのよく何円あの振り込みなさいとバーンとか出てく
る
ようなものは、そうあのみんなが共通してリスクだから、それはセキュリティソフトで防げるんです。でも SNS とかであのどう使うかっていうのは人によるんで、そこはやっぱ機械でコントロールできないところ
で、できないですね、人の心ですもんね。
そうです
ね、もう人間の心にも自分自身のフィルタリングを一人一人が確立していかなければ、
交通標語みたいな
ことです
ね。そうですね。心のブレーキみたいな話になってきますね。
心のブレーキ。なかなか、インターネットと子供との付き合い方っていうのは、心をまず、心とかまあつながりとか、
そうですね。何でもそうだと思うんですよね。だからあのインターネットの話でその今入り口で入ってますけども、結局その一番最根本にあるリスクが解決されていないと、たまたま今インターネットのトラブルに出てきたか、インターネットの対策をするけども、まあ、薬物であるかもしれないし、暴力であるかもしれないし、DV になっちゃうかもしれないし、なんか出てきたものをこう叩いていくっていうのはやっぱすごく限界があるんですね。
こっちがダメだったらまたこっちっていう風になっていってしまいますもんね。根本をまずっていうところなのかなと思ったんですけど、私も小4と小1の子供がいる身なので、こうちょっと身につまされるような内容でした。
そうだからやっちゃダメっていうんじゃなくて、その状況になった時にどれだけこう、
そうですよね、
子供も親も頼れるところが
あるのか、
あるか、うん、あんなこと言われてムカついたみたいなことを言えるところがどれだけ作れるかっていう根本、その根本がそういうところにやっぱあるので、
ね、やっぱネットの空間も人間関係だから普段の人間関係と同じっていうところなのかなって、
そうですね、そうですね、やっぱそこはセットで考えていかないとダメだと
思いましたね、
はい、
はい、では後半のテーマに続きます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、後半のトークテーマは、前半は子どもの被害の現状、ネットでの現状などをお伺いしてきましたが、後半は子どもの その現状の根本に迫っていきたいと思います、は
い、よろしくお願いします。
お願いします。子どもたちは今どんな状態にあって、どんな被害にあって、なぜそんなことが起こるのかみたいなところを、まあ、専門家の立場からお伺いしたいなと思うんですけれども、
出てきたその結果ってみんな違うんですね、うん、たまたまこう目の前にあったスマホで、うん、その自分の心がこう満たされるんであればスマホ依存になりますし、ゲームであればゲームになりますので、ゲームの中で認められれば、やっぱ今ネットワーク対戦だからチームを組んでやっていくから、そこで認められればもっとどんどんそこで使っていくと思うんですよね。だから結局そのじゃあゲームをやめさせればいいのか、スマホをやめさせればいいのかっていう話にこうなりがちなんですよね。でもこう出てきてる問題一人一人違うけども、その問題をたどっていくと、さっき先週もお話ししたその根本、はい、要するにみんながこう共通して起こりうるリスクにたどり着くわけですよね。
です ね、うん、
でこれはすごく不思議がられるんですけども、はい、例えばこう出会い系サイトとかで、うんうん、ついていって、うんうん、まあ、性暴力被害とかに巻き込まれてしまう子たちで、やっぱりリスクが加害者と共通していることもやっぱあるわけですよね、うん、
リスクが
やっぱりその
加害者と共通している、そうそうそうそう、
そう、そうなんですよ。これ、うん、まあ、すごく ね伝え方が難しいんですよね、うん、
なんかでも、うん、なんだろう、イメージとしてはなんかやっぱ心の隙間みたいのがお互いにあるのかな、
まあ、よく表現されるのは心の隙間って言いますけども、うん、はい、例えばこう虐待を受けていて、うん、家に居場所がない者同士、
うん、はいはい、
まあ、これもやっぱマッチング、はい、うん、しちゃいますよね、
うん、
でも片や例えば野球が好きとか、うん、で野球の例えば対戦相手募集っていうのもマッチングするんですよね、
は
い、
あ、
わかります。
平たく言うと共通の趣味みたいな、
そういうことなんですよ、
ところがつながっちゃうっていうところなのかな。
そこがインターネットのやっぱ特徴なんです、うんうん、今までこう例えばこう、まあ、声の届く範囲だろう、あれですけども、はい、例えば回覧板じゃないけどもあとスーパーの掲示板とかね、
うん、あとまあ学校の友達とかね、
そうそうそう、でつながっていたのがもっとすごく広い範囲で、
うんうん、
もうちょっと簡単に集められるようになったっていうマッチングのこ
う、はい、そうです
ね、なんていうのかな、特徴というのはインターネットにあるわけですよ。だからそこのやっぱりその性暴力被害に遭う子どもたちも、はい、ある意味こう共通した、
うんうんうん、被害に遭う子たちも、うん、加害者になる人たちも、
だから被害者にも加害者にもなりうる可能性があるわけですよね。
うん、
だからあんまりこう被害者を防犯の観点だけ強くしても、
はいはい、
でもやっぱり加害者の、視点、まあ、要はここも、ね、言い方が、ね、すごく難しいんですが、うん、医学の世界だと臨床っていう言い方を、ね、
はい、
しますけども、やっぱり寄り添いとか、ね、うん、理解っていうのは必要ですよね、
うんうん、
だその犯罪自体を、
はい、
もちろん許容するわけじゃないですよ、そんな絶対なくさなきゃいけないことなんだけども、はいはいはい、なんでそんな気持ちになっちゃうのかっていうのが、
うん、
その理解する上で一番こう根底にある、
ある、なんか社会病理みたいなイメージなのかな、
うん、そうです、そうですね、うん、だからそれで、まあ、要は性犯罪もいきなり起きるわけじゃなくて、
はい、そうですね、はい、確かに、
まあ、デビッド・フィンケルフォーさんっていう性暴力被害、
ちょっと難しい名前、はい、デビッド、
はい、フィンケルフォー、
フィンケルフォー、
はい、
はい、
いいですね発音が
はい、デビッド・フィンケル法って調べたらネットとかにもいっぱい出てきますね。
は
い、
うん、でそこで、まあ、要は4つのこう壁を乗り越えて犯罪が起きる、はい、まあ、これは性暴力被害についてのあの、はい、ことを書かれているんですけども、うんうん、どんなこうトラブルもやっぱりいきなり起きるわけではないので、うんうん、このなんていうの考え方っていうのはあの理解するとよくわかることなんですね、
はいはい、
でその4つの壁ってどういうのがあるかっていうと根底にあるもの、うん、今話して、まあ、これ英語ではあのモチベーションって言ってるんですけども、はい、モチベーションっていうとなんかこう
やる気とかね、
そう
そんなイメージになっちゃう、うん、
あと性暴力被害、性被害 の、
うん、
あの性暴力のモチベーションって性欲でしょみたいなイメージを持たれちゃうんで、はい、まあ、僕はこのモチベーションの、役としてはそのやっぱ根底のリスクっていうのをちょっと使わせてもらってるんです
よ、根底のリスク、
はい、いやだから共通したリスクですよね、うん、みんな持ちうる可能性が、
はい、
でその中にやっぱトラウマとか、
はい、
あのまあ、ストレスですよね、心の傷みたいなのもあるわけですよ、だから、はい、もしかしたらその性暴力を繰り返す人たちの心の傷っていうのは小さい頃のいじめだったり、
うんうんうん、
でそれの復讐の、ね、なんか感覚が芽生えてきたりとかいろいろそういうのもあると思うんですよね、
うん、
でもう一つあの内側に秘めたストッパーなんていうのかな、例えば、はい、あの例えばなんとかな犯罪を犯すって言ったらあの話が大きいんで、
うん、
相手を例えばぶん殴ってやりたいみたいな、でも普通殴らないですよね、
そうですね、うん、思うだけでね、
そうあこんなことやったら犯罪になっちゃうとか、うん、あ相手痛いよねとか、はい、これはダメだって止める力が一つ働くわけです、うんうんうん、でそれも乗り越えちゃって、
はい、それも乗り越えちゃって
乗り越えちゃうとどうなるかっていうと、うん、今度あの外側の抑止力、うん、それはあの被害者になる人 の、
はい、
あのストッパーになる部分なんですよ、うん、それはやっぱ性教育であったりとか、うんうん、ICT 教育で、
うんうん、
あのネット上であの出会った人はちゃんと注意して、はい、あの接しましょうねとか、うんうん、あと性教育でバウンダリーとか、
うんうんうん、ICT 教育とバウンダリーっていうのは、
あ ICT はあの情報をもらう教育とか、あの、うん、要はインフォメーションコミュニケーションテクノロジー、
インフォメーションコミュニケーションテクノロジーってことですね、はいですねはいはい、バウンダリー教育っていうのは
あの要は境界線とかってよく言いますけども、
境界線、はい、
うん、一番下は要は他人なわけです
ね。そうですね。
で一番近い人は家族だったり、
家族だったり
真ん中にやっぱ中心にそうですね、
うんうん、
自分がいて、
うんうん、
まあ、その関係性をだんだんちょっとずつ、
うんうん、あ、ファウンダリー、
はい、そうですね、うんうん、はい、そういう教育とかがあったりとか、うんうん、まあ、さっきもあ先週かなお話しした、はい、要はネット上に写真がばらまかれちゃったら回収されるの難しいよとか、うんうん、そういう知識もいて、あのこういう危険な人と接しちゃいけないんだなっていうところで、まあストップする可能性もありますけど、それも乗り越えちゃう時がある、
乗り越えちゃう時があるわけですね、
うん、そうすると最後に、要は加害被害者に近づかさせない仕組み、
はい、
まあ、例えば防犯カメラとか見守りパトロールとかフィルタリングとかもそうですよね、そういうので守られているわけですけども、
はい、
それも乗り越えちゃって、
はい、
で初めて性暴力被害が起きる、
そう確かにそう言われてみれば本当そうですよね。
そうなんですよ。
急に起こったような出来事に感じちゃうけど、うん、いろいろ乗り越えて起こってる出来事なので、
そう、う
ん、本当はどっかにストップできる可能性があったにもかかわらずそこまで行っちゃう。
そうですね。
なるほどなるほど。
だからその性教育に関しても、うんうん、ICT 教育に関しても、はい、その守備範囲が狭いんですよね。
うんうんうん、全ては
カバーできない。
カバーできない
んです、ね。はい、なんかその、要は考え方をベースにして対策っていうのは作っていかなきゃいけないですね、うんうんうん、特にインターネットの話っていうのも全ての分野にあの共通することなの で、ね、そこは考えていかなきゃいけない、
うんうんうん、性暴力以外でも、まあ、例えば自殺サイトとかも
そうです、
まあ、こういうところを4つの壁を乗り越えて犯罪に結びついているん
でしょうしね。実行しちゃうっていうのは、まあ、そういうのいろいろ関わってくるとは思いますよね、はい、う
ん、出会い系で本当に純粋に出会いを求めてる場合でなんか犯罪になっちゃったっていう、なんかもこういう4つの段階がありそうですね。
あ、そうですね。 だって今の、ね、あの若い子たちってマッチングアプリで普通に、ね、彼氏彼女作るじゃないですか、はい、
結婚したりする人もいます
よね。そうですそうです。だからすごくいいツールではあるんだけども、うんうん、でもこのちょっとね認知が歪んでたりとかすると、はい、うんうん、あの違う方向に進んでいっちゃう、
犯罪につながっていく可能性があると、はい、うんうん、この4つのことすごく勉強になりました、
はい、
4つのハードルを超えて起こるということで、 まあ、それで4つのハードルを超えて起こるけれども、子どもにとってはその被害だけが被害じゃないというか、
だから被害って難しいですよね。要はあの被害、まあ、よく言うのは虐待をするなっていうのはやっぱり大人の目線なんですよ、
うんうんうん、
でも子ども目線から言うと不利益なことを、
うん、なんか殴られたりとか何か言われたりとかじゃなくて、
言われて言うのは大人なんですよ、はい、感じるのは子どもじゃない、
はいはい、
だからそれをあのエイスって言って、うんうん、アドバース、はい、アドバース、あれごめんなさい、ちょっと待ってください、メモ見ながら言いますね。アドバースチャイルドフットエキスペリエンスの略なんですけども、不利益なあのことを受けた、
うんうんうん、
あの経験、
はい、
まあ、これがやっぱり一番トラウマの原因になってくるっていうことが言われてるんです、
ね、子どもたちにとってはじゃあ被害を受けたからトラウマになるんじゃなくて、その段階で何か不利益なことが起こると、まあ、エースというかこう子どもたちにとっては傷になる、
うん、
ことがあるということですね、はい、そういう考え方があるということですね、
はい、
なので4つの壁を過ぎてないからいいやってことじゃなくて、子どもの不利益にならないように見ていった方がいいですねってことですね、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます、はい。